サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオ。このラジオは三田市をオーガニックあふれる街にするをミッションに活動中のサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は会社でオーガニックストアを立ち上げ、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴懸台在住の竹下太です。
はい、私は、普段は、看護師として高齢者施設で働いております。で、ウッディタウン、違う、カルチャータウンで3人の子供のお母さんをしております。先日やっと中1の息子のテストが終わってほっとしているところでございます。ほっとしつつもはぁという思いも抱えつつね過ごしております。はい、頑張ったかどうか、頑張りました。今までは一番頑張ったと思います。はい、そんな感じの長崎玲子です。よろしくお願いします。そして今日はもう一人、
はい、
サンダーオーガニックビレッジミーティングのメンバーから木村ゆきちゃんも来てくれてます。
はい、親子クッキング教室テトテ主催の木村ゆきです。オーガニックの食材や重ね煮を取り入れた体に優しい料理とかナチュラルスイーツをお伝えしています。子育て中のママがホッとできる居場所を作りたいことが私の思いの一つでもあって、親子でできたを重ねながら笑顔が広がる時間を大切にしています。今日はね、みんなとおしゃべりするのが楽しみです。
さあ、今日はゆきちゃんがゲストで来てくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでね、今日は3本立てでお届けしますね。はい、
まずね、私がちょっと素敵な方と出会ったんで、その方のちょっとお話したいなと思ってるのと、はい、でイベントね、あの味噌作り、ね、
そうそう、コニタンファームでね、お味噌作らせてもらったそのイベントの話をこう、ゆきちゃん、ね、メインにね、してもらいますので
楽しみ、
はい、よろしくお願いします。
最後はね、あの告知ね、
そう、遠慮のお知らせをしますので、はい、皆様飽きずに最後まで聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
では竹下さんから。
はい、私はですね、
はい、
あの先日、ちょっとこう和歌山市で、オーガニック給食を導入を進めた方がいるっていうことで、その方をちょっとご紹介いただいたんですね。で、和歌山遠いじゃないですか。
遠いです。
だからズームでつながしてもらってちょっとお話をしたんです。で、その方は川原妙子さんという3人のお子さんのお母さん。
あららら
で、その方のですね、最初メールのやり取りの中でいくと、子どものアレルギーをきっかけに治したい思いから食や環境の勉強をする中で、人間の体と心を作り出す食の大切さを知り、そこから現在の日本の食事情を知ることとなり、このままではという思いから自分ができることはと考えた結果、小学生の PTA 活動をからなら私も何かできるのではないかと思い、9年前からオーガニック給食の実現に向けて、まずは10年後までに必ず1回は和歌山市内ね、1回はオーガニック給食を入れるという目標を立てて活動が始まって、で、和歌山市には51校の小学校があるんですけれども、2023年には14校、2024年にはさらに14校、そして、2025年今年度ですね、和歌山市内全小学校1万5000人強の子どもたちへ届けることができましたという、
すごい
パワフルなお母さん。そうそう、このメールが来た時に、あ、すごいなと、でちょっと興味関心があってですね、サンダーでもオーガニック給食入れないなと思ってる私からすればですね、これはですね、いろいろお話を聞くしかないというところで、ズームつながしていただいたんですね。
一人で竹下さん、
すいません。まあ、どんな方か分かんないけどね。
そうね。
はじ、お初なんで、
ね。ずるいなって思っちゃった。
初見じゃないですか。
お初なんで、ね。
この話。
そうそう、あ、だ、まあ。お初なんで、お初だったんですけどね、私もね。
おえー、マジか。いや、いいです、いいです。ありがとうございます。
だから今日、ちょっとご披露します。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、ここに至るまでは、紆余曲折、さまざまな壁には、当たりながら乗り越えられたというところなんです。簡単に言うとね。
10年、すごい。
で、ズームでお話しさせてもらったんですけれども、まあ、最初、まあ、ざっくり 話、まあ、30分ぐらいあればいいかなと思って話聞いたら、うん、その方熱こもってきて1時間かかって、うん、でそれが話の途中だったんで、うん、すいませんちょっと私娘の迎えに行かなかったので切ってまた後日ということで後日つながしてもらって、うん、であの30分で無料でパーン切れるじゃないですか、うん、また再設定して、うん、で合計2時間話して、うん、でだから、初日1時間でまた別日で2時間合計3時間お話聞かせていただきました、
う
ん、何
が
ありがとうか分かんないけど赤原さんに対してね
そうそう
本当ありがたいですよね。
いや
でこの方はですねだからまあ、ご自身は、まあ、保育士さんではあったんですね。大阪で保育士さんして結婚期に和歌山に移ったんですけれども、まあ、子供がですねアレルギーを持っていたということでおーっとこうなるじゃないですかどうしようと治さなければということで漢方のところに通ったと漢方の先生が食の大切さを言ってもらってあそうなんだ食ってって言ったらあ添加物ってこうなんだとかあオーガニックってあるんだっていうそこで初めて出会うわけですね。えけどこれってすごいみんなに広めたいよなっていうことで、じゃあどうしたらいいんだろう給食ってあ給食って教育委員会なのかじゃあ PTA なんだっていうことで PTA 入ろっていうことで、うんうん、娘さんが3人の娘さんの最初のお子様が、小学校の時に PTA に入りましたと。これね、まあ、私もそんな感じで PDA 入りましたけれども、うん、で、そこでじゃあイベント毎年やってるイベントの中ですねお菓子おせんべいに、卵を入れてこんな、まあ、ジャンクフードのスナックですね、うん、これを出すっていうのがあって、うん、あこれをもうちょっとこう自然派的なものにしたいなっていうとこから始まって、うん、じゃあ私がやりますということで、うん、ちゃんと予算内に収めて、うん調味料もこだわって卵もこだわって、うんまあ、平飼い卵とかね、うん、そういうのあるじゃないですか、うん、有精卵とか、まあ、そういうのにこだわって、まあ、収めてなんかやってその時にちゃんとチラシも入れてね、うんまあ、食の予算もやって、うん、で、まあ、そのご自身が娘さんが通ってらっしゃる、小学校にこう、まあ、いろいろこう提供したわけなんですけれども、うん、でそれがですね、まあ予算内にやったのに、うん、ある人からよると、うん、そんなことしたら翌年度からどうなるんだとかねさまざまなこう声がパッて聞こえてくるわけですよね。でその方はあこれはそうかとじゃあ2年目はですね、うん、ちょっとおとなしく下働きしようということで下働きをしたけれども、う
ん、2年 PTA
年目ね2年目はだけどなかなかこう自分の思いやるとやっぱりちょっとこうオーガニック広めのどうなのみたいな声があるのでじゃあ3年目はこう、うん、今度は幼稚園下の子が幼稚園に行った時に幼稚園の PTA に入ったんですね、うん、その理由は教育委員会の人から意見を聞く場があるということで、うん、それでこう入っていって、うん、でそこからスタートしてもうこれやったらすごい時間かかるんでもうめっちゃくちゃはしょりますけれども、はいはい、めっちゃはしょりますけれども、うんまあ教育委員会の方とつながって、うん、でキーマンとなる市役所ともつながって、うん、で議員さんともつながって、うん、で専門家ともつながって、うん、農家ともつながって、うん、そして市長にもつながって、うん、市長の公約にも書いてもらってそして、まあ、初年度の、まあ、初年度の予算は、まあ10まあ、ちょっとぐらいだったけど2年目ちょっとで3年目200万ぐらいの予算を取ってもらって、うん、で1日だけれどもオーガニック給食をこう実現したということなんですね。で、まあ、その中ですごい私が思ったのはちょっと3点ありまして、うんはいうん、でまずはですねなんせその方の熱意パッションがすごいなとでもであと素直であり実であり、うん、だからこう PTA の方がこういろいろあったらあこれなかなか馴染めないなと思ったらちょっと下働きからしようとかねで、いやこういうのはちょっと団体立てた方がいいよって言ったらちょっと団体を立ててちょっとやってみたりとかその素直さ一途さそしてパッションがすごいからすごいんだなとで2番目が周りを巻き込む力がすごいとでこれはまあパッションに通じてるかも分かんないんですけれども、うん、いろんなキーマンとつながっていって議員とつながっていって市役所の方とつながっていって市長までたどり着くみたいなね、うんうん、これもすごいなとで3つ目はですねこの組織を壊さないバランス感覚が非常にあるんですよね、うんうん、市役所は市役所の論理があって PTA は PTA の論理があってそれぞれのコミュニティにはまあ、それぞれのなんかこう、なんだか形があるじゃないですか、うん、それをちゃんと尊重しながらですね、まあ、あんまり自分の我を通すわけでもなく、うん、うまくこうフィットさせていくような、まあ、壊すっていうことよりも使いこなして変革しようとするという、うんまあ、すごい方だなと思ってね、うん、非常に参考にさせてもらいました、まあ、何のこっちゃ分からんやろうけどもすごいことなんです
よ。分かりますよ。
分かります。
もうめっちゃ聞きたいところがいっぱいあります
まあ、またそれはおいおいやっていくとして、うんね、サンダでもね、まあ、ちょっとずつでも、まあ、やっていければいいなとすごい刺激をもらった人と出会ったというお話でした。
私たちもなんかこうやっていけそうな感じのことありました？聞いたことの中に。あります
ね。だからね、その方は専門家でもないし、うんうん、まあ、一主婦なんですよね、うんうんうん、一主婦なんですけれども、ね、あの、まあ、行政の方と会って、その方だからいろんな方を巻き込みながらね、うんうんうん、こうやっていくという、まあ、そこはいいなと、うんうんうん、で、まあ、やっぱりこう壊さずに、組織を壊さずに、うん、まあ、味方につけて進めていく、うん、これ非常に参考になったんじゃないかなと、う
ん
う
ん
う
ん、あまり独裁者になってダメですもんね。
そうです、うん、まあ、なんて言うんだろう、例えばね、よく言われるのが署名集めたらいいのよって言われたりするんですって、うん、けどそれって受け取る市役所の人からしたら、うん、だからどうなのって言って、うん、ちょっと怖いから絶対署名はしないとかね、うん、なんかすごい分かるような気がするんですよ、うん、それを突きつけられた、うん、その担当の行政マンにしたら、うん、ちょっとじゃあどうしたらいいのみたいになるじゃないですか、うん、だからうまく味方をつけながらね、こう進めていくやり方、うん、すごいなと参考になりました、
うん、ありがとうございます。また詳しくシェアしてください。
また詳しくシェアします。
楽しみです。
ちょっと今日は熱意だけを伝えました、
ね、うん、すごいパッション伝わりました。
パッションだけを伝えました、
伝わったね、
ちょっと乗り移りましたね、パッションが
いい刺激をねもらいましたね、
はい、いい刺激をつけましたという。
いや楽しみ楽しみ、ねね、私もお話ししてさせていただき、だって、はい、お母さんじゃないですか、しかも、うんうん、だって子供さんが小学生になってすぐに PTA でしょ。いやもう私その頃だってもうね、自分のことでいっぱいいっぱいですよ。
まだ子供も小さいからね、送り迎えとか時間に制限があった中、すごい熱量で限られた時間でね、できることって、
ね、私もちょっとパッション出していかなきゃ、
ね、またおつなぎしますんで、
うん、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、では次の話いきますか。
はい、
2つ目では先日行われたコニタンファームでの青大豆の味噌作りについて参加してくれたゆきちゃんから、ちょっとどんな感じだったかとか聞いていいですか。
うん、そうですね、今回去年に引き続き2回目のイベントになったんだけれども、うん、今回はね、新しい初めましての方もいらっしゃって、
はい、
そう、私たちいつもお友達と一緒にとかの参加が多かったんだけれども、うん、この今回私たちのインスタを見てくれて DM をくれて、
うん、
新しい方が来てくれて、
嬉しい、
嬉しい、
そういうの嬉しいよね、
嬉しい、
なんか楽しさが伝わった感じがしてね、
う
ん
う
ん、
そう、今日前からねお味噌作りに興味があったという声があって、うん、やってみたいけどできないっていうのを、うん、友達同士だとか親子で一緒に参加してくれて、うん、今回は
親子ってすごいです ね、
いいね、
それがお母さんと自分のお母さん世代のお母さんと姉妹で来てくれたグループと、うん、あとは、はいはい、最年少の参加だったんですけど、1歳のお子さんと一緒におんぶしながら参加してくれた方もいて、やっぱり一緒に参加はできないんだけれども、うん、あのおんぶだったので、うん、だけど匂いだったりとか、うん、みんなが楽しい雰囲気は一緒に、ね、作ってることになったんじゃないかなと思って、うん、そんな中小西さんの一生懸命作っていただいた大豆を使って、うん、もう贅沢にみんなでこねこねこねこねしたね、去年もレイちゃん参加してくれたけどね、
私今年とね仕事の関係でね出れなくてね残念だったんです。だからゆきちゃんに来てもらった今日、
うん、今日私はね、うん、あの今日ちょっと味噌作りの忘れてて、
うんうん、
電話してて、うんうん、でズームでですね、あ、ズームじゃないわ、LINE 電話、ビデオ通話、ビデオ通話でね、うん、
参加した。
あのちょっと様子をね見させてもらった。楽しそうだった。
いや楽しかったです。
あのほら泥団子のあの丸いやつあるや
ん。泥団子の丸いやつ。
覚えてる、なんか小学校の時もピッタリ行かないみたいな。あれがたくさんあったの。みんなもうわちゃわちゃすごい楽しそうな。そう、味噌玉ね、あれ、あれ楽しそうやったわ。
そう、流行って手の感覚をね、何かに集中してすって作業も大人になってからないから、うんうん、すごい楽しくって一つ一つの作業が麹と塩を混ぜるだけでも、はいはい、あ、手がきれいになるねとか言いながらちょっと味噌作り自体はそんな難しいことじゃないから、うん、本当は誰もが参加できるし、うん、誰もができることなんだけれども、うん、やっぱ知らないとね、うん、やっぱり取っかかりがないし、うん、なんだっけし、もう味噌なんて言ってしまえばどこでも買える、
うん、
には買えるんだけれども、うんうん、
はい、
やっぱりこう作って1年後楽しみにするワクワク感っていうのは手作りならではだし、うん、また1年後このメンバーで会いましょう、またねが言える大人の世界、うんうんうん、子供にはまたねがあるけど大人でまたねが味噌の開封の日ってすごい素敵だなと思って、味噌1年かけて熟成されていく、ね、でまた1年後子供は1歳か2歳になってるかもしれないし、私たちも一つ年を重ねてるけどまた変化があるから、そこで味噌を開封した時におしゃべり したりとか、うん、そういうなんだろう尊い時間が作れるなと思って味噌作り、うん、あの変えるのは簡単だけど、うん、熟成されてる間に私たちも変わっていくから、うん、
熟成してね私
たちも熟成ね、まあ、ある意味一つ重ねるからねそうそうだからそういう意味でも味噌作りって簡単なようで奥深いものなんじゃないかなと思って、で作った後もまた1年後って言ってみんなで言うんだ写真撮ったりした後に、はいはい、またね美味しい手作りのご飯をいただく機会がありまして、
うん、そうそう、コニタンのね
作っただけではなくて
お母さんが作ってくれたあったかいご飯が待ってるんですよ、うん、でそこはね、お野菜もコニタン作ってくれてるから、はいうんうん、そこのお野菜とお母さん手作りのものがもうテーブルいっぱいに今回用意してくれはって、う
ん、インスタで写真見たけどストーリーで見たんですけど
見てほしい
普通の上になんかもう乗り切らんぐらいブワーってご飯作ってくれてたら、うん、お母さん私のお母さんになってと思ってそう人に作ってもらっても私たちはね毎日お母さんだから子供たちのために家族のためにって言ってご飯を作ってそれを食べるわけだけどやっぱりなんか作ってもらったっていうご飯がすごいあったかくて野菜自体もすごい新鮮で美味しいからそう コニタンとこの野菜 ね
子供がいっぱい食べたの、
あ、そうなの、
1歳のお子ちゃんが、お豆美味しいって言って、五目煮をいっぱい食べてくれて、うんうんうん、私たちももう遠慮なくめっちゃ食べちゃったんだけどでもそうやって美味しいねがみんなで囲める時間って本当大事だなと思ったし、うん、もう母さんに感謝しまくりで、うん、ちょっと別途他の方が、うん、あの作り方を教えてもらうっていう姿があったりとか、うん、もうだから、うん、ただただ作るだけじゃなくって、うん、やっぱりあったかい時間がそこにあるなと思って、うん、でそこでまたつながってもらって、うん、食の話だったりとかこうどうしてオーガニックに興味持ったのとかという話もあったんですよ、うん、実は、うん、こういう話って公にねあちこちでできる話題ではないかなと思うし、うん、ちょっとデリケートなところがあったり、うん、ディープなところがあったりするから、うん、こういうイベントでぜひ自分が気になる食生活だったり食を選ぶ時の選択の方法だったりとかをシェアできるっていうのも一ついいところだなと思った、うん、レイちゃんもね、うん、
ね
いろいろ話題があったもんね、うん、去年とかも、
うん、そうそうみんなで盛り上がったよね、
ね、
うん、
いやもうこんだけさ、うん、タイパとかさ、うん、コスパとかさ、うん、タイムパフォーマンス、うん、いかに時短をするかとかが叫ばれてる中で、うん、1年後に取っておく、うん、また1年後に、うんまあ、出会いましょうみたいな、
うん、
逆に豊か
ですよ贅沢本当にこれですよ、うん、今の贅沢って、
う
ん、本当は
そうだよねそれだよね、
うんだこの間もねちょうど味噌の開封の儀があって
そう
私去年作ったねお味噌を今大事に大事に食べてるんですけど毎日食べたらはい、すごい勢いでなくなっちゃうから美味しいからもったいなくて
そう開封の儀の時も、はい、その時はレイちゃんいたんだけどみんなで開けた時もやっぱり試食もこう舐める場所で違くて上と真ん中と下で、
うん、
手作りならではの、ね、味噌った買った味噌なんて一パック全部同じ均一の味だけど、
ねだね、
手作りだからこそちょっと違う場所があって、うん、その違いをその場で感じてシェアして分かち合ったりとか、
う
ん、
しかもそのまま追熟していくからね、うん、作ったお味噌が、うん、なるべくその追熟しないためにうちは冷凍庫で今は保管してるけどなんかその追熟してる最中にもどんどん味が変わっていったりするそういう楽しさもあるしね、
うん、そう手作りならではのね楽しみ方の一つだし、
うんうんうん
ね、1年後また会えて嬉しいっていうのが、ね、とみんなに会えて嬉しいもあるしね
またね来年もコニタン
そうまた行くよって感じなんですけど、ね、
できたらいいけど、まあ、また来年のことは来年で
また ね報告でき
た
り
ね、 たらねいいなと思っておりますが、ねうん、ですでなんか、まあ、このお話にちょっと聞き続いて、まあ、食養生にもちょっと関係するような
感じ食養生
コーナーミニコーナ
ー来ましたよ
菌活っていいですよねっていう話味噌もね菌ですもんね
そうだね
そうなんで菌がそう食養生に関係してきますよ
マスターへの道
マスターになれるかどうか
今日はコーナーないかどうしようかな
ちょっとここでねちょっとここでね話しときますそう菌活なんで体にいいかっていう話ですよね
はい教えてください、
竹下さんクイズコーナーですよ
クイズコーナー来ました台本なしのクイズコーナー
そう台本なしのクイズコーナーですあの人間の細胞の数って知ってますか
うわなんか多そう
あ多いですよ多いですよ
100個より上やない
やもう全然上ですよ何言ってんすか
当たってた、
うん、100個なんてもうこのぐらいしかない 腸の世界です。腸の世界、
あ、1億個とかじゃなくて腸、
うん、腸の世界、
1兆2兆とかそういう腸、
うんうん、そう、どれぐらいだと思います？
どれぐらい、うん、いや腸の世界っていうぐらいから何、うん、じゃあ10兆、
はい、ではでは正解いきましょう。正解はですね、人間の細胞はだいたい37兆個ぐらい。
お、
まあ多分人によってちょっと違うんですけど、だいたいそれぐらいって言われてます。まあ多いですよね、
うん、
じゃあもう一個問題です。
また
私たちの体の中にはどれぐらいの微生物が体にいると思いますか？その
腸が37兆が何でした？
37兆が細胞の数、ね、私たちの皮膚とか髪の毛とか
全部、体に微生物がいる。
体に微生物今、
じゃ
あんまり微生物っていうか菌と思ってください。
あ、乳酸菌とか、
そうそう、なんとか菌、大腸菌とか、
あ、大腸菌、
あの悪いもん、
悪いの
いい菌も悪い菌もね、私たちの体の中にいいバランスでいてくれますから。あ、さあ何兆個ぐらい？
あ、それも腸なんだ。
そうですよ、腸。
じゃあ37兆が細胞だったらそれより少ない気がするから、
うんうん、どうぞどうぞ。
じゃあ10兆、ああ、ちょっと1兆、
あららら
あ、分かった分かった、7兆、
正解はですね、じゃらじゃら、100兆個以上。
あれ多いの？
細胞多いんですよ、私たちの細胞の数よりも菌の数の方が多いんです。
菌ね、
そうそう、
微生物、あ、菌ね、
そうそうそうそう、もう体全部合わせたらもっともっといるんですけど、うん、あの、とりあえず腸内細菌に限って言えば100兆個以上いるって言われてます。私たち一緒に住んでる、じゃあ私たち そのお腹の中にいる腸内細菌って重さで言ったらどれぐらいだと思いますか？
え、その腸内細菌だけを、
うん、そう、
重さで、
うん、
あ、じゃあ、普通に考えると、
普通に考えて、普通とは分かんない
よ、20キロとか、あ、違うな、20キロ、あ、違う、だから人によって違うよね、
そう、人によって違う、人によって違うけど、20キロか、すいません、20キロは想定してなかったけど、
ね、
正解は、
ね、
1.5 キロです
何でも下くぐってきたから、下くぐってきたらちょっと上に行こうかなと思ったら、
体の20キロって相当
あー、そっか、
竹下さんにしてもさ残り竹下さん何キロ
本当だよ
20ってくると思わんかった
びっくりした、ね、
すいません、 1.5 キロです。
1.5 キロね、
でも 1.5 キロって
すごいよね、すごいすごいすごい、
そんなんて目に見えないじゃないですか、ね、手のひらにも常在菌いるけど、うんうんうん、集まった 1.5 キロもあるんですよ、うん、その子たち何をしているでしょうっていう話なんですけど、
はいはい、
私たち食べ物を食べたら消化するじゃないですか、
はい、
その腸ってだいたい消化の役割あるでしょ、
はい、うん、腸ね、消化していくよね、う
ん、ほんで腸内細菌は、はい、その腸で私たちが食べ物を吸収するのをめっちゃ手伝ってくれてるんです、
はい、
分解とかしてくれる、
うんうん、はい、
だから腸内細菌がいっぱいいて元気じゃないと、うん、私たちの消化が頑張れない、わ、
うん、
かります？
あ、なんとなく、
なんとなくわかる。
だから
私たちだけで消化してるんじゃないんですよ、
はい、
消化吸収するのにめっちゃ腸内細菌の力を借りてる。
腸内細菌、あ、
1.5 キロ100兆個もいる腸内細菌が頑張ってくれてるから、うん、私たち栄養が吸収できるんですよ、うん、そう、だから菌活大事って言われてる、
うんうんうん、なんかちゃんと動いてもらわないとまずいってことなんだね、
う
ん、
そうそうそう、元気な腸内細菌ちゃんがいてくれ
ないと大変、元気の方がいいってことだよね、
腸菌が、元気の方がいい、元気じゃない菌だったら消化の機能も落ちちゃうし、
うん、
でしかも今ねもう私たちの体の免疫細胞、うん、免疫って7割ぐらいがもう腸が司ってるって言われて、
あ、7割腸な
の、7割腸なの、
あ、
だから腸が弱ってたら免疫力も落ちちゃう、
あ、
腸が元気やったら免疫力も上がる、
上がる、
うん、あ、ほな、じゃあ、
はい、
腸を元気にするために、
はい、
どんなことをしたらいいっていう話、
なんとなくコニタンファームの味噌を食べる、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
正解、
だから今
この話つながってる、
菌活が大事になる、ね、そうそう、うん、まあ、あのいっぱい取ればいいってもんじゃないんですけど も、そう、元気な微生物ちゃんのパワーが入ってる食べ物を食べるのがいいってことです、うん、微生物って、まあ、菌のことですよね、
どういうものがいいんです
か、どういうものがいいんでしょう、例えばだからね、うん、今回作ってもらったコニタンファームさんの味噌汁、お味噌だったりとか、ね、はい、あとは納豆とかもいいって言われますよね、ヨーグルトとかも、うんうん、まあ、体質によって合う合わないはあるけど、うん、そういった菌とかね、うん、であとはあの 私たちがおすすめしているオーガニックのお野菜なんかは、うん、そう菌が多いと言われております。そう、微生物ちゃんがね、どうしてもやっぱあのオーガニックの農法で作られたお野菜っていうのは、はい、化学肥料だったり農薬がやっぱちょっと使われてない。農薬使われちゃうとどうしてもね、あの虫が死ぬでしょ、うん、虫死ぬってことは、うん、微生物ちゃんもそうちょっと死んじゃって数が減っちゃうので、うん、それを考えるとやっぱりちょっとオーガニックの農法で作られてると、うん、菌がいっぱいいて元気なお野菜と言われておりますので、うん、そういったお野菜を選んでもらうと、うん、ちょっと腸内細菌ちゃんも増えたりとか、うん、いいことがあるんでございます、うん、だからね、あのあとアレルギーとかアトピーとかにも良かったりね、花粉症にも良かったりね、うん、するわけでございます、うん、とはいえあのやっぱあの、ね、自分の野菜オーガニックの野菜ばっかり食べるとかじゃなくて、いろんなものをバランスよく食べることも大事やし、はい、あと十分な量を食べることも大事ですのでね、うんうん、一概にそのなんかあのオーガニックってなってその食べる量が減っちゃうより、うん、減っちゃうのは良くないので、ちょっとバランスを見ながらね、そう皆様いいものを選んでいただけたらなと思います、うんうん、調味料とかもねオーガニックだといい、あの体に負担がかかりにくいと言われてますので、うん、そう今日はちょっとねその話につなげたかった。腸内細菌ちゃんを元気にしましょう、
はい、
はい、ね
ってい
うことでございました、はい、うん、あの20キロはいません、すいません1.5 キロの腸内細菌ちゃんでございましたけど、それでも 1.5 キロも驚きじゃない？
驚き、
自分の体重のうちの 1.5 キロが全部私の細胞じゃないんだみたいな、うん、ちょっと不思議な感じがしますけどね、うん、皆さんもちょっとね、あのちょっとそんなことを意識してもらって、
はい、
そのお腹の中の腸内細菌ちゃんたちを大事に大事によしよししてあげてくださいませ、
はい、
うん、というお話でございました。
ありがとうございます。
はい、
ためになりました。
はい、2個目の話が終わりまして、次はね、あ、遠野のお知らせですね。3つ目、はい、遠野のお知らせでございます、はい、私たちね、あの遠野って言ってあの三田市の有機でお野菜を育てている農家さんのお手伝いを時々しております、
はい、
で先日もね、天久保さんの天久保農園さんのとこに行って、うん、マルチ剥がしのお手伝いをしてまいりました。その時はね4人で、合計4人で一生懸命あの土を取って草を取って、うんうんうん、綺麗にマルチを剥いだんです。マルチってビニールなんでね、やっぱちょっとでも残ってると土に良くないので、うんうんうん、みんなで丁寧に、ほんですんごいもうおしゃべりめっちゃしながら
それが楽しいんだよね。
そうなんですよ、うん、そうそう、なんかあのそんな感じでね、お手伝い予定が合えばもうぜひぜひ行かせていただきたいので、農家さんもお声掛けいただけたらと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。そして遠野メンバーも随時募集中です。あと LINE グループを作っておりますのでね、もし遠農興味があるって方おられましたら、サンダドットオーガニック、インスタグラムでサンダドットオーガニックを検索していただいて、そこから DM をいただければ、グループに案内しますので、皆様、どしどし連絡ください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。お願いします。
で、直近なんですけど、この放送が3月7日土曜日ですね。
はい。
はい、土曜日10時からでございますけども、その翌日、3月8日の日曜日ですね、に、めぐる農園さんのじゃがいもの植え付けのお手伝いがあります。
はい。
時間は9時半から14時。でね、もしちょっとね、天気が悪かったら延期になるかもしれなくて、その時はまたお知らせいたしますね、インスタグラムでも。で、直接来ていただいてもいいんですけれども、駐車場などの関係で、ちょっと一応、来たいと思ってます。何時に来たいですっていうことを連絡いただけたらと思いますので、こちらもね、インスタグラム、サンダドットオーガニックから DM いただけたらと思います。時間言ったね、私今。9時半から14時の間でしたら、どこで出入りしてもいいってことでございました。そしてなんと、めぐる農園さんはね、めぐる農園カフェっていう、めぐる農園で作られたお野菜やお米を使ったカフェを、経営しとられるんでございますけれども、そのね、奥様のご厚意で、なんと、その日、500円でお弁当を作っていただけるということでございまして、
お楽しみ。
これね、そう、遠野グループの方でもね、事前に、申し込み 申し込み？
申し込み。
お弁当の申し込み。合ってる？予約？ね、あ、予約かな、ね、そうそう。お弁当のね、予約を受け付けておりますのでね。
だけども3月7日予約。
あ、そうじゃん。ちょっと無理か。無理、ね、すいません。あ、じゃあ。そうじゃん。間に合わないかも。あ、そう、万が一ね。
になった時
そうだね。予備日がね、3月15日の日曜日になってます。時間は同じ9時半から14時。で、延期になった場合、お弁当は間に合います、きっと。なので、その時はご連絡ください。でもね、はい、そんななんか、お弁当とか用意してくれる素敵なめぐる農園さんです。うん、あ、ちなみにランチは、めぐるの園カフェの営業は通常通りされてるそうなので、
まあ通常のね、ランチも楽しめるってことですよね。
そうそう、通常のランチ食べに行ってもらっても大丈夫ですので、作業の後とかにね、ちょっとランチして帰りたいわ、もしくはランチの後にちょっと作業して帰ろうかしらなんてこともできますのでね、皆さんぜひぜひ行ってください。このジャガイモなんですけど、今回学校給食に使われるジャガイモとなります。
それがすごい、
それはすごい、
ね、素敵ですよね。
そうそう、このお手伝いね、ぜひね、子供さんも連れて行ってもらったら、このオーガニックのジャガイモが給食に出た時に、これ私が手伝ったんだよなんてね、言えちゃいますしね。
自分たちで関わったことがね。
そう。手伝って育ったジャガイモが食べられる。なんて素敵なの。っていうことでございますのでね。ぜひ収穫の時にもぜひお手伝いに来てくださいということでしたので、ちょっとそれもね、楽しみに ね。
収穫だけじゃなくて、やっぱり植え付けからやる
そうそうそう。
うん、いいですよね。
そうですよ。もう自分たちで植えたもの
を。なんとか私も時間を取って、娘と行くようにしますので、
はい。そう。私も娘連れて行きますので、ぜひぜひ皆様ともお会いできたら嬉しいですので。
嬉しいです。
はい。よろしくお願いします。引き続き園のメンバー募集してますので、もう全然行けないかもっていう場合でも、とりあえず園のグループに所属しとってもらえたら情報は入ってきます、うんうんうん、たまたまちょっとねお仕事が休みだったりとか、週末だったら行けるってこともあるかもしれないので、もう全然気軽に参加していただければと思いますので、皆様ぜひよろしくお願いいたしますってな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございます。そろそろじゃあエンディングの方に向かっていきますが、はい、エンディング
でいきましょうかね。
告知は大丈夫なの？
うん、告知は大丈夫です、うん、次回はねまたこの植え付けのお話とかね、うん、あとなんだかいな、もうこれ放送してる時に終わってますけども、3月6日にね学園でニコマルキッチンもしますので、うん、その時のお話もねできたらなと思っております。またネタ考えときますね。皆様今日は腸内細菌のことをちょっと覚えていただけたかと思います。1.5 キロね。
はい、勉強になりました。
はい、勉強になりました。ありがとう。
いやいや。そうです。もう人間の細胞の数よりもたくさんの数の腸内細菌ちゃんたちが頑張ってくれてますからね、私たちの体で。
うん、大事にしなきゃいけないね。
ね、菌と私たちは仲良しでございます。うん、はい、いい菌も悪い菌も世の中にはいっぱいいますけども。ね。うん、
いい菌でね。
ね、
うん。うん、いい菌だけを。作るようにしましょう、うん、だから腸内の環境を整えるっていうことですよね、
うん、そうでございます。良い菌が多めの方がいい、うん、うん、悪い菌も絶対いちゃうんですけどもね、うん、悪い菌が多すぎると、うん、良くも悪くもない間の菌ちゃんたちが悪い方に寄りがちになっちゃうんですよ、うん、
またなんかそうなるんだ。
そう、いろいろあるんですよ。
面白
い。いい菌だけでもダメなんですよ。
あ、いい、そうなんや。
バランス。
262の原則やな。
あ、262の原則 ね。好きです、私それ。
そうなんや、うん、なん、いい方向の菌をちょっとでも増やしておけばいいってことか。
そうそうそうそう、うん、悪い菌の方が多くなっちゃダメ。
なんでもバランスやね。
そうですそうですそうです。
あ、いい具合のバランスがいいのか。
いい具合のバランスがいいんでございます、うん、
だからあんまりストイックに行き過ぎても、うん、行かなくてもいいと、
う
ん、気軽でいいと、
うん、そうそうそうそう、ちょっと頭に留めておいてもらうぐらい。
わ、
う
ん、かりました。届きました。 1.5キロ、
1.5 キロです。
届きました。
はい。そんな感じで締めますか。あ、はい、私か締め、
そう、
はい、私でした。締めた
お願いします。
はい、じゃあ終わります。はい、心も体もご機嫌に、サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。